ハレルヤ、おはようございます。桜の満開もすぐそばまでやってきました。散る桜、残る桜も散る桜、これは本当にメイクだと思うんですね。散る桜、やがて満開になりますけど、みんな散っていきます。でも残ってるのもありますよね。散る桜、残る桜も散る桜、やがて散っていくんですよね。これは人生の鉄則だと、思います。先週の月曜日に岡本敏恵姉妹が天に召されました。ちょうど信仰に入った時期がほとんど同じ時期でありましたので、同じように信仰生活を送ってきた者の一人として、本当にいろいろ考えさせられ教えられることが多かったです。葬儀の時も申し上げましたけど、鳥取県から出てきて、そして、大阪に就職して、そして、兄弟で、2人教会に住かれ、尼崎の日本メロネット病院教団の尼崎の教会でローランド・ウィンズ先生という先生が牧会していましたけど、その先生のところに導かれて信仰のスタートを切りました。本当に素晴らしい信仰の兄弟でした。もう2人とも私たち本当に、いろいろ教えられたものであります。そしてそれから3年後に桑名の教会に岡本勲兄弟と結婚して、桑名の教会にいらっしゃり、以来開拓伝道の真っ最中、小さな小さな小さな教会のとから頑張って、奉仕をしてくださいました。本当に心から私は感謝しております。今頃 S 様の身元でですね、素晴らしい祝福に預かっておられると思います。そういうことが先週ございまして、今日はですね、ヨハネの福音書の14章から、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じ、また私を信じなさい、私の父の家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所を備えに行くのです、もう私が行ってあなた方のために場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます、私のいるところにあなた方をもおらせるためです。そして14章の18節、私はあなた方を捨てて個人にはしません、私はあなた方を捨てて個人にはしません。我々はすべて残りなく散っていくものです、ね、散っていくものです。でもクリスチャンはね、イエス様の身元に行ける、天の身元に行ける、イエス様のそばまで行けるというこの素晴らしい約束を信じ持ってるということは、なんという幸いかなと、そのように思うわけです。今日集まられた兄弟姉妹、ほとんどの方はクリスチャンですけれども、本当に皆さんがイエス・キリストの信じている信仰のうちに会うということがどんなに素晴らしいか、今日改めて、考えていきたいと思います。ある20代のお方がこんな手紙を書きました。私は死が怖くてたまりません、死について考えたことは子供の頃にもあります、漠然としていてどこか人ごとのようでした。決定的だったのは高校を卒業し間もない頃、父が末期がんだと宣告されたことです。 その時から死ぬということがものすごく怖くなりました。父の衰弱していく姿を見るため、なぜ自分は生まれてきたのだろう、なぜ自分は生まれてきたんだろう、そのような思いが強く抱くようになりました。身近な大切な人たちがいつかは亡くなってしまうと思うと、涙が止まらなくなり、胸が締め付けられるような苦しみを覚えます。これはある、この世のね、信仰のない、ただ年齢は若い、20代の若い女性である、何の信仰もない、突然身内にそのような出来事がやってきた。初めて死というのが何であるかというのをね、正面からぶつからないといけなくなったんですね。私も小学校3年生くらいの時に祖父が苦しい苦しい苦しい表情をしながら死んでいきました。小学校3年生の私ですけれども、あんまり人生もわからなかったし、死ぬということがどういうことであるかもそれほどわからなかったけれども、その時の強烈な印象は、私が今日ね、イエス様を信じてイエス様の御用をするいろいろな理由の中の一つになったかもしれません。本当にですね、死っていうことは全ての人間にとってどうしても逃れられない出来事であります。しかし日本人の多くは、我々の周りにいる多くはあまり真剣に考えません。この頃も飛行機事故があったとか、無事らしい殺人事件が起こるとかね、最近、オウム真理教のサリン事件が放送されていましたけども、あのような無事らしいですね、おぞましい事件が起こってもまたすっと忘れて現実の生活の中に埋没してしまうわけです。昔から日本人は死ということを真剣に考えてきた民族だと思います。今から600年前、15世紀、蓮如という親鸞の直系の人物ですけど、蓮如という人がこういうことを言ってます。明日には紅顔がりて、紅顔、赤い顔ですね、紅顔がりて、夕べには白骨となれるみなり、ただ白骨のみぞ残れ。これは蓮如の有名な言葉です。今から600年前、15世紀の蓮如の言葉です。明日には紅顔、紅顔というのは血色の良いピチピチした若者、美少年、これを指してますけど、明日には紅顔がりて、夕べには白骨となれる身なり、ただ白骨のみぞ残れる。明日もわからない、刀が振り回される、そのような時代に無事らしく殺されていく、そういうような様を見ながら、ただ白骨のみぞ残れりとこのように歌いました。で、でもね、私は思うのです、そんな昔でなくても今でもね、今でも本当に正面切ってね、人は対決しないといけないと思います。最近新聞の記事で、今から20年前に日本人初の女性宇宙飛行士となられた向井千秋さんの体験談がありました。最近読んだ記事の中では一番私が感動した記事であります。20年前、1994年と98年に2回も宇宙飛行してるんですね。有名な向井千秋さんです。向井千秋さんはもともと慶応大学の 医学部の附属病院で心臓外科のバリバリの外科医でした。石原裕次郎が倒れた時にその心臓の手術をしたチームの一員でした、で裕次郎さんが手術が成功して屋上に慶応大学の病院の屋上で手を振ったあの姿を私たちは皆さんも覚えておられる方もあるんじゃないかと思いますけど、元気になった裕次郎さんの心臓外科の一員でした。その向井千秋さんがそれをやめて宇宙飛行士として志願して採用されて、それで2回も宇宙飛行されました。素晴らしい功績を挙げられました。今は何でも大学のですね、学長さんでしょうか、現在はそう富士通社外取締役ですね、そういうような経歴を持っておられてバリバリと頑張っておられます。でこの向井千秋さんですね、いろんな人が聞くんだそうです。宇宙旅行をして人生観は変わりましたか、宇宙旅行をしてあなたの人生観は変わりましたかと、もうたくさんの人から聞かれた。多分素晴らしい体験ですから人生観が変わるようなことを経験されたと思います。でも向井千秋さんはこう言ってるんですね。私の場合には人生観を変えたのは宇宙飛行よりもドクター医師時代の体験だった。宇宙旅行よりも慶応大学の医学部附属病院の心臓外科医の一員としてやってる時の経験の方が大きな人生観を変えるような経験をしたと。どういうことだと言いますと、まあ大学の病院で心臓外科医でやっておられるわけですから、いろんな患者が運び込まれてこられるわけです。生きるか死ぬかで運び込まれて即死というそういう土壇場に追い込まれるわけですね。そして自分がメスを入れて亡くなっていかれる人もある、でも助かる人もある。交通事故でね運び込まれてもうさあね、みんなでチームで処置をしていくわけですね。どうして私じゃなくてこの人が亡くなるのか、どうして私じゃなくてこの人がこんな目に遭うのか、その人生のさまざまなドラマですね、そのドラマに遭遇して人生とは何なのか、運命とは何なのか、この心臓外科医のドクターとしての経験が私の人生を変えた、こうおっしゃってます。そしてまだ医学部の学生で、解剖実験、解剖実習ですね、この解剖実習をしてですね、解剖台に、検体がこう上げられて、ドクターの卵たちはその解剖実習をするわけですね。特に顔の解剖実習するときに、生きているときはさぞや美しい人であったろう、あるいは生きてるときはさぞや美しい美男子あったかもしれない、でも解剖実習でその頭を剥いで、そして、その実習をしていくときに、美しいかろうが美男子であろうが全く 皮一枚剥いたらドクロですよね。この命の現実、この生きてるこの現実ですね、我々がこの世で泣いたり笑ったりしてこの現実の世の中を剥いでしまったらなんというものでありましょうか。散る桜、残る桜もやがて散っていく。私はこの春にですねその言葉を覚えるわけです。で私はですね、このような生と死、命のあるものに足がやってくる、必ずやってくる。若い時にはもういつまでもいつまでも生きるようにもいました。私も元気でしたから、もう永遠に生きるかのごとくに思ってました。でも今はそうはいきません。ひたひたと人生の第4コーナーを走り始めているわけです。ひたひたと死は迫ってきているわけです。でもね、でもクリスチャンであるということはどのようなところに追いやられても希望があります、喜びがあります。本当に感謝だな、クリスチャンになってよかったな。あの若い時に何もわからない人生経験も浅かった、あの時にキリストを信じてキリストの胸に飛び込んだ、その結果がこの年になって、あ、よかったな、あの時の選択は最高だったな、そのように思うわけです。今は人の命が虫けらのように踏んづけられる事件も起こります。命の尊厳が本当にないがしろにされています。人は言います、死んだらおしまいや、死んだらおしまいだ、無の世界に行くんだから、このように多くの人は言います。そんな迷信だ、死後の天国を信じるなんて迷信だ、このように人は言います。でもどうなんでしょうか。私たちは聖書から神様の言葉を与えられて、私はね、この14章、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、私の地の家には住まいがたくさんあります、誰が何と言おうと、この神様の言葉を信じてます。この言葉のがゆえにですね、私はどのような目に遭わされても、どのような場所に放り込まれても微動だにしない、そのような確信があります。で今日は二人の現代人を代表するようなその例を挙げて、私たちの信仰がいかに優れているか、いかに素晴らしいかを考えてみたいと思います。皆さんは20世紀最大の物理学者といえばアルベルト・アインシュタインであります。もうこの人の右に出る人はまずないですよね。我々はこんなちっぽけな頭でアインシュタインの考えた物理学のですね真髄は、これもう100分の1しか理解することができないでしょう。でもそのアインシュタインがね、実は死後について言ってるんですよね。しかもそんな相対性理論とかいうような難しい物理学のものすごく難しい言葉を使わないで、我々も分かるような平易な言葉で来世についてこんなふうに言ってるんだ。聞いてください。すべてこれまでに存在したもの、また今後存在するであろうものは現代の中にある。まあこの辺のところがちょっと哲学的と言いましょうか。アインシュタインのような頭脳を持たない者にとっては深い意味があるかと思います。続いて、過去現代未来を通じて存在自体は変わらない。変化するのは存在の外側の見かけだけである。ここまでいきますとですね、やっぱり過去現代を見られて存在は変わらない、 外側だけが変わるんだ。これもなんとかある程度理解することができます。さらに彼は言います。私たちの元を去っていった者たちは私たちから遠く離れているのではない。ただ私たちとは異なったフリーケンシーにおいてあるだけだ。英語だったらディファレントフリーケンシー。私も辞書を引っ張りましたら、フリーケンシーっていうのはしばしば起こること、頻発することと私の辞書には書いてありました。これもですね、アインシュタインが物理学者であるがゆえです。まあ、大学の工学部や理学部で、そういう勉強をされた方がおられましたら、このフリーケンシーという言葉がですね、どのような意味であるか。これは物理学では振動数とか回転数とかを表す言葉だそうです。物がある一定の間、1分とか、あるいは1秒とか、その間にこう振動するとか回転するとかね、そういうふうな場合に使われる頻度を表す言葉だそうです。それでアインシュタインはさらに言うんですね。たとえ愛する者が死んでこの世から姿を消しても、彼らは決して私たちから遠く離れたところへ行ってしまったわけではない。その存在が消滅したわけではない。ひとたび存在したものは消滅しない。ただ彼らが傍らにいて、私たちと違うもっと高い命のディファレントフリーケンシー、そこに去っていった者たちはいるんだ。これは聖書的に言えばね、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じ、また私を信じなさい、私の父の家には住まいがたくさんあります。死んで天に召されて天国に行った状態、完全に違う世界ですよね。今もうこの地上にはいないわけです。アインシュタインはちょうど扇風機を例に挙げて、扇風機ね、羽がありますよね。で羽があって、まあ、それは扇風機の外側で、でも回転がうーっと回転始まって、モレドがわーっと回転になったら向こう側丸見えになりますね。でもまだ初めは羽があって遮っているわけです。ぐーっと回転数が上がって向こうがスーッと見えるようになる。つまり他界した人たちは違った世界、我々の目には見えない世界、ディファレントフリーケンシー、その世界にいるんだとアインシュタインが言ってるんですね。別にアインシュタイン人間ですから聖書の言葉を超えることはありません。でも我々の信じているこの信仰はそういうような科学の最も進んだ頭脳を持ってきても、それはサポートされている。私はそのような思いで、私たちクリスチャンの信じている信仰はそんな馬鹿げた宗教の迷信でもなければ盲信でもないんだよ。これは確実に我々が信じていい、そのようなことであります。もう一人の人を例に挙げたいと思います。それはトーマス・エジソンであります。20世紀の代表する発明王、トーマス・エジソン。彼は小学校に入った時に 1+1 は2である、これがどうしても理解できなかった。あまりの頭脳が桁外れだったので、我々のような凡人だったら 1+1 は2であったら簡単に覚えますけど、トーマス・エジソンはどうしてもそれがわからない、もうお前は学校ではもう邪魔者だから出てきなさいと言って学校を追い出されたというほどの逸話の持ち主であります。そのような発明王エジソンでありましたけど、エジソンとてやっぱり 人生は終わりの時になってくるんですね。彼は今あの木は臨終のとこに家族と奥さんや家族と共に臨終のとこで人生の最後を迎えました。本当の最後に彼はこうベッドに寝そべっていたんですけど、もろもろもろもろもろもろして起き上がろうとしたそうです。でお医者さんも横についていました。一生懸命なんか体を起こそうとするので、奥さんがドクターにね、どうか体を支えてやってください、どうぞ体を支えて起こしてやってくださいと、ドクターに奥さんは頼みました。今主人はあの世に行こうとしてるんです、あの世に行こうとしてるんです。そしてドクターが彼の体をベッドから起こして、あと安定したような姿勢に起こしました。そしたらトーマス・エジソンの最後の言葉、 Oh, it is very beautiful over there. Oh, it is very beautiful over there. うわー、なんという素晴らしい。 Over there, あっち、あ、なんとあの天国は素晴らしいことよ。 Oh, it is very beautiful over there. このですね、トーマス・エジソンの最後の言葉は彼が天に昇って召される最後の言葉になりました。私も人が有名人が最後に発した言葉をここ持ってますけど、このトーマス・エジソンの今はねきわの言葉は載ってました。あ、皆さん、私はこのヨハネの福音書のですね14章、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、私のうちの家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所を備えに行くのです、私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます、私のいるところにあなた方もおらされたわけです。そして18節、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、私はあなた方を捨てて孤児にはしません。皆さん、人生の最後にこれほどの明確な、これほどのはっきりとした、これほどの確信に満ちた言葉を発した人がどこにあるでしょうか。釈迦は最後にね、先生どこに行かれる、答えませんでした。怠けず努力せよ、これが釈迦の最後の言葉と言われています。孔子は、先生死後はどうなってます、私はまだ生きているということがわからないのにどうして死後のことがわかりましょうや、これは孔子の言葉です。でもイエス様は、私、ね、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じ、また私を信じなさい、私のうちの家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所を備える。この中では若いピチピチとした高顔の少年ね、いらっしゃると思います。あるいはもう年上した私のようなね老人もいます。若かろうと年配者であろうと、やがては散っていく桜なんですよね。ということは、おしなべて全ての人はメメントモリ、死を覚えよう、ね、メメントモリなんですよね、死を覚えよう。そしてこの死を覚えて生きるときに、私たちの生きる勇気あるいは希望湧いてくるんですね。もう 何と出会っても、何者が来ても 刀を持ってピストルで持って脅す人が現れても私たちは踊れません、恐れません。私はあなた方を捨てて個人にはしません、私はあなた方を捨てて個人にはしません。なんという素晴らしいことでしょうか。来週はイースター礼拝になります。本当によみがえりのイエス様を覚えながら歩むことができることを感謝したいと思います。一言お祈りします。愛する天皇お父様、皆をおめでたえます。先週は和解する子岡本敏恵姉妹を天に送りました。神が召されました。長い病気との戦いをも持ちながら天に召されました。主よ、私たちもまた後を追ってイエス様のもとに行きたいと心から願ってます。今朝この礼拝に集った一人一人が一人の礼拝なしに一人も漏れることなく天の御国に凱旋できますように心からお祈りいたします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。